ヨハネの福音書7章1節から13節をテキストに、イエスの弟たちという題で御言葉の解き明かしを行います。ユダヤ人たちがイエスを殺そうと付け狙っていたため、イエス様はユダヤを避けてガリラヤを巡回しておられました。時は秋、カリオの祭りが近づいていました。カリオの祭りとは、秋の収穫を感謝する祭りですが、木の枝を組んで作った粗末な仮小屋に1週間寝泊まりしてお祝いするという祭りです。その由来は、イスラエル人がエジプトを出て40年間の荒野の旅をしたことを思い、会見の幕屋に御臨在を表し、共に歩んでくださった神様に感謝するとともに、後の世代に荒野の天幕での旅の経験を伝えるために行われる祭りでありました。春には杉越の祭り、そして七州の祭り、別名五旬節ですね。それとともに、このカリオの祭りがイスラエルの三大祭りの一つとなっていました。神が人とも共におられるというこの祭りの意義は、イエス・キリストによって完全な形で成就されたということができます。イエス様の兄弟たちはイエス様に向かって、こんな田舎に引っ込んでいないで、エルサレムに行ってあなたの知っている技を多くの弟子たちに見せたらどうですかと、このカリオの祭りにエルサレムに行くことを勧めました。兄弟たちとは、マタイの13章にヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダとあって、その他にも妹たちがいたということがわかります。そのように書かれています。彼らはただイエスが行われる病人の癒しなど不思議な奇跡の御業に驚いていたに過ぎないのだと思われます。兄弟としてイエス様と一緒に日常生活を送れるとしたら、どんなに素晴らしい経験ができるかと憧れてしまいますが、肉親の兄弟となるとお話は別なのかもしれません。聖書には兄弟の関係が大変重要視されていますけれども、一方兄弟間の争いがしきりに頻発しています。アダムの息子アベルとカインの殺人事件に始まって、アブラハムの子イサクとイシマエル、あるいはイサクの子のヤコブとエソウ、ヤコブの子の12人兄弟がそのうちの一人ヨセフをエジプトに売り飛ばしてしまった事件など、旧約聖書には兄弟喧嘩や後目争いにまつわる争いが題材にして、刺激的な面白い事件がいっぱいです。イエス様の弟たちもイエスお兄さんとの関係はあまり和やかなものであったようには見えません。罪を犯されなかったというお兄さんが煙たかったのかもしれません。6節には弟たちはイエスを信じていなかったと書いてあります。しかし驚くことに、イエス様の復活、そして昇天の後エルサレムのニカイアに集まっていた弟子たちの中に、イエスの母マリア、そしてイエスの兄弟たちがいたと書かれています。そしてペンテコステの聖霊降臨を共に経験したと思われます。そして約十数年後のエルサレム教会では、イエスの弟ヤコブが教会の重要人物として登場しています。使徒の働きの12章17節あるいは15章13節を見てください。また新約聖書のヤコブの手紙は そのヤコブが書いたとされています。彼は自分を神と主イエス・キリストのしもべヤコブと自称して、イエス様の肉親であるとかいうような思い上がったところは全く感じられません。彼はイエス・キリストの復活に出会った、これは第一コリントの15章7節に書いてありますけども、復活のイエス様に出会った後、信じて教会に加えられたのであると思いますが、生前のイエス様との交わりの中で、人々の救いのために一心に神に従って生きられたイエス様の生き方を見て、信仰の基礎である人格に深い影響を与えられていたのではないかと思われます。さて、カリオの祭りにエルサレムに行くようにとの兄弟たちの勧めにイエス様は答えました。私の時はまだ満ちていない、私は行きません。イエス様の言われた時とは、イエス様が十字架にかけられて人々の身代わりに死んで罪の贖いを成し遂げられる時、それはまたサタンに勝利した時でありますけれども、そして十字架の上がイエス様が勝利したことを表す栄光の王座であったわけです。イエス様がその栄光の王座に着くその日が、イエス様のおっしゃった私の時です。その日は約半年の後に訪れるのですが、まだその時ではないという意味で、私はこの祭りに登ってはいかないと言われたのでありましょう。しかしその後、兄弟たちが祭りに出かけた後、イエスは密かに登って行かれました。行かないと言われた後、なぜ密かに行かれたのか、事情は明らかにされていません。でもわからないことがあった時に、大切なことは聖書に書かれていることにとどまることです。明白に推論できることは別として、聖書に書かれていないことを想像で決めることはできません。やがて全てが明らかになることを信じて、聖書の御言葉は神の言葉として受け止めることが大切です。ユダヤ人たちはイエスに関心を持っていましたが、イエスを信じようとする者と反対する者、様々で権力者たちを恐れてひそひそ話をしていました。私たちはカリオの祭りに表された人と共に歩まれる神がイエス・キリストとして実際に実現されたこと、そしてそのイエス様が私たちを贖い取って罪と裁きからを救ってくださったということを覚えて感謝いたしましょう。